今日は日曜学校のお友達とペガサスのお友達と一緒に礼拝をできることは本当に嬉しいなと思います。特にペガサスの人たちはいつも体を動かしてるのに、今日はじっと静かにしてないといけないから少し辛いかもしれないね。でも人間の体はね、動く時と静かな時と両方がいるのよね。動きっぱなしじゃダメだから、夜たっぷり寝るね、寝なきゃいけないように、私たちの心の中も時々静かにして自分を考えてみないといけない。それが教会の礼拝なのね。まず日本人っていうと眼鏡かけてる。2番目は足が短い。そして3番目はカメラをぶら下げてるね。眼鏡かけてカメラぶら下げて足が短い人が忙しそうに歩く、それが日本人だ。そのニューヨークに着いた時、お迎えに来たお友達がね、すぐそう言ったんですよ。おお、典型的日本人来たって。それからね、染み込んです、典型的ね、日本人ってね。それでバカにされるかなって思う。ナイアガラの滝行きました、一人で。先生は感激しました。せっかく持っていたカメラですから、絵はがきに貼るような写真じゃない、違う写真を撮ろうと思ってあちこちって写して、そして滝壺の近く、水がパーッとしてるね、その近くに行きました。そしてその近くでも写真を撮ったんですが、そこはね、大きな滝がザバーッと落ちてるから水が跳ね返ってね、その日はお天気良かったんだけども、そこのところだけパーッと雨が降ったみたいにね、ちょっと半円形にずっと濡れていたんです。そして少し風も吹いてましたね。でも先生はそういうこと構わないでね、帰ったらいいお土産になるからと思って一生懸命濡れたまんまで写真撮ってた。そしてさあ全部撮ったからそろそろ帰ろうと、お昼ご飯を食べたくなりました。お腹が空いて、元来た方に帰らないといけないんです。元来た方にね、向かって歩き始めたら、次から次に観光客の人たちが来るんです。白い顔の人も黒い顔の人もいろいろ並んで来るんですが、その人たちがね、私を見ると笑う人がいたんです。特に若い人はキャキャキャキャって声出してね、笑いました。私はやっぱりメガネ、カメラ、短い足、これで笑ってるな、嫌なところだなって思う。そうすると今度はね、品のいい紳士の人はね、私を見ると見ちゃいけないものを見たっていうような顔で目を背ける。どっちにしても私が変だっていうのがみんな分かってる。だからね、嫌でしたね。本当にさっきまでの感激は飛んじゃった。みんなが私をバカにする日本人だっていうので、本当にね、怒った顔でそのレストランに入ろうとしたんです。そしたらそのレストランの入り口が大きなガラスでした。先生の姿が映りました、カメラを持ってメガネかけてる。それを見た途端に今度は私も吹き出しました。 どうしてるかわかるかな。こんなことめったに経験がないんですよ。私は写真撮っとけばよかったと思ったんですよね。さっき少し風も吹いているって言いましたね。で、真冬でしたね。そして濡れた。そうするとね、頭の髪の毛が風で揺れてこうわさわさになって乱れたところに今度は濡れて、で濡れたのが今度は冬ですから、そのままパッと交換です。珍しいでしょ。そんなことってまずないんだからね。考えたこともなかったんですからね。頭の毛が凍りついてパッと鼻が開いたなんていうのはね、それはね、何人であってもおかしいんですよね。それをね、自分が日本人だからと思ってみんながバカにしてるって思ったのがおかしかったですね。でもよく考えるとね、それでひょっとしてそのガラスで自分の姿を見なかったら、今度は知ってるお友達に何何が何だ聞く、あそこは気をつけたらいいぞ、客の柄があり、日本人特にバカにするから、特にあんたは俺と同じ身長だから危ない、メガネもかけてるし、せめてカメラだけは隠していけとかね、なんかそんな具合なことを言ってたかもしれませんね。だけど自分の姿が分かったからよかったです。教会の礼拝はさっき言いました、静かになるっていうのは、さっきお祈りもありましたね、お祈りの時はお願いするだけじゃなくて全部を見てくださって、私といつも共にいてくださる神様にもう一度自分のことを思い出す。自分でいいことしたと思ってたけども、あんまり自分勝手だったかなとかね、私ぐらい我慢した人いないと思ったりしてたけども、随分いろんな人我慢させたんじゃないかなとか、そういうことを静かに思い出すと、だんだんね、わがままを言えなくなってくる。そしてだんだん他の人もみんな同じだなっていうふうに思います。今日は平和を一緒に考えるという日ですね。平和っていうのはみんなが仲良くなれば戦争なんかが起こらないんです。一人一人を本当に大事にすると戦争なんか起こらないんですね。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。これは簡単みたいですね。でも本当は喜ぶ人と一緒に喜ぶというのは簡単みたいで難しい。例えば試験で、ね、一緒に試験受けて自分が落ちた、お友達が合格した、お友達が喜んで、そういう時にああよかったねっていうのは難しい。僕の方が勉強したのに、あの人なんかずるいことしたんじゃないかなんて思ったりするね。だから本当に喜んでる人と一緒に喜ぶっていうのは、泣く人と一緒に泣くっていうのと同じ理屈があるんです。自分の気持ちのことや自分の利益を考えていると本当に人の気持ちを汲み取るということはできないんですね。イエス様は自分のことを考えないで人のことを一生懸命考えたから、とうとう気に入らない人たちから十字架につけられたですね。 でもイエス様がそれほどの自分を捨ててくださったことのおかげで、世界中の人が本当に自分を捨てて人の気持ちを受け取らんといかんなっていうことをずっと今に至るまで知るようになった。大きな働きですね。そこでもう一つ先生の昔話します。何年ぐらい前っていうとね、そうだね、50年ぐらい前かな。だからもう君たちなんかどこにもいないって言ったね。もうどこにあるかまだ全然わかんないことね。先生は中学生でした。皆さん聞いたことがあるでしょう。50年前っていうのは日本がアメリカやイギリスと大きな戦争をしたんですね。私たちはその頃中学生でね、中学校っていうのは今のように3年じゃなくて5年生まで、上級生の5年生と4年生は授業なし、1週間ね、授業なしで工場に行ってみんなと一緒に働いて飛行機作ったり船作ったりとかね、何か戦争の訪れぼっこりして、3年生が一番上で、私はその時3年生で、そしてまあどういうわけだか、3年生は全部で270人ぐらいいたんですが、その号令をかける役だったのね。3年生も3つの工場に分かれて1週間にお仕事に行って、1週間2日だけ学校に来て勉強したんです。2日間の勉強のある日ね、みんな3年生、2年生、1年生みんな講堂に集まれ呼び出されました。その時の私の学校は兵庫県神戸市の灘校ですね。全校生徒が呼び集められたり、全校つっても1年生、2年生、3年生ですが、それで3年生が一番後ろにいて、そして2年生、1年生って並んでね、何があるのかと思ったら、講談の上にね、海軍の将校さんが来ました。そしていきなりね、演説の台の上に立ったら大きな声で怒鳴ったんです。お前たちは愛国心があるのか、この国が本当に勝つことを願ってるのかって言われたんです。びっくりしました。勝ったらいいと思ってね、勉強もしないで工場に行ってるのに、どうしたんだろうと思ったら、その海軍の将校さんはね、大きな紙にグラフが書いてあるんです。棒グラフが書いてある。それをざーっと広げて私たちに見せた。そうすると一番大きい棒グラフ、高い棒グラフからずーっと行って、それぞれの学校の名前が出てましたから、私も学校の名前探しました。灘中学っていうのはどこかな。そうするとその棒がずっと低くなって低くなって低くなって、もうゼロに近いぐらいのところに灘中学ってあったんです。それでそうかすぐ分かったんです。この将校さんが怒るの当たり前だ。私はすぐ反省したんです。はいけない、みんなが兵隊さんになろうっていうのに自分たちのことだけ考えてたなと思ってね。そしてその今もみんながのんきにこうやってる間に、アジアの全てのところで日本の人たちの尊い血が流されてるんだぞとかって言われたらね、さあみんなも進んで兵隊さんの学校に行きなさい。海軍のね、予科伝って呼ばれたんですけども、飛行機に戦闘機や飛行機に乗って、みんなそれはほとんど特攻隊でね、死んだ人が多いんですけれども、そこに続いて来いって言われて、それで私は全体の号令をかける役でしたから、一番先に手を挙げたんです。はい、行きます。そしたらみんなも続いて、 たがってね、私はよかった、これであんな恥ずかしいことをしないで済んだ。とってもね、棒が一番ちっちゃくて、ああ恥ずかしいと思って、いいことしたなと思って家に帰ったんです。次の日、今度は学校じゃありません、学校からずっと離れた工場に行ってる時に、私はいきなり工場の人に呼び出されました。石川君、お客さんが来てます。フォルドロのこんな時にお客さん。それで出てみたら校長先生です。校長先生がわざわざ来てました。何か叱られるのかな、校長先生がわざわざ来てと思ったら、石川君、そこを少し一緒に歩こう。工場の外はもう田んぼでしたから、田んぼのあぜ道を、私は今でも覚えてますし、うつむいてずっと歩いたから周りの景色わかんないんですけども、その校長先生も短い足でしたから、そのとってもね、歩き方に特徴のある校長先生でした。足をいつもこうまっすぐにしてね、こう蹴るみたいにして歩く先生でしたからね、熊さんって呼んでたんですよ。でもその校長先生がね、一緒に歩きながら、石川君、お国のために働くのはみんなが軍人、兵隊さんになることではないんだよ、一人一人みんな違う役目がある、だからみんなが軍人さんになったらどうするんだ、君は自分の学問、勉強をしっかりして高等学校、大学と進んで、そして立派な知識を得てから、それでお国のために働きなさい。じゃあ、あの兵隊に行きますって言ったのはもちろんだから、あれは引っ込めなさい。驚きました。私は校長先生のためにもなる、きっと校長先生が怒られてたんじゃないかなって思いますから、校長先生喜ばせようと思ってしたら、引っ込めなさいって言ったんです。そしてその勢いがとっても強かったから、私はとうとう、はい、わかりましたって言って、そして引っ込めたんです。とっても恥ずかしかったんですけどね、やりますって言っといてから引っ込めるの恥ずかしかったんですが、校長先生の命令だから引っ込めました。そしたら、石川が辞めたら俺も辞めるって、また辞める人がどんどん出る。私は長い間そのことを忘れてたんですけれども、後になってね考えると、その校長先生のしたことはすごいことだなって思いました。自分の立場を、校長っていう立場を守るんだったら、言われたようにたくさんの生徒を戦場に送り出すように手伝えば名前は上がったでしょ。逆に少なかったから随分怒られてたに違いない、プレッシャーがあったに違いない。事実、その校長先生は戦争の翌年に急に病気でとっと死にました。きっとストレスが大きかったと思うんですね。でもその校長先生がね、たった一人の生徒のためにわざわざ出かけてきて、兵隊に行くのはやめなさいっていうふうに言うっていうのは、それは今から考えると、本当に校長先生は自分の名誉とか利益じゃなくて、一人一人の生徒のことを考えている。だから私のために一番いいのは兵隊になることじゃないんだよっていうことを根本と教えてくださった。それが軍人になる。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くというのは、その人の気持ちを一番大事にしようって、自分の利益のことを考えない。 ことを教わりましたね。その一番のお手本がイエス様でした。私たちもこうして礼拝をするのは、どうしても自分の利益とか自分の誇りプライドとか、自分が褒められたいとか、それから自分が嫌な目をしたくないからというふうに守って、本当の意味では人の気持ちがわからないでいることをイエス様を見てもう一遍直す。特にペガサスの友達は、野球の時に一番大事なのはチームワークですね。監督の言う通りに出たり、また引っ込みなさいと言われたりした時に、ね、本当はもっと出たいのにっていう気持ちの時もあるかもしれないけれども、監督さんがちゃんと全体のことを考えてしてくださってるんだと思う時には、自分の気持ちを抑えないといけない。失敗したお友達にはあんまり気にしないように励まさないといけないということがありますね。本当は自分がピッチャーずっと続けたいと思ってたら、ライバルのお友達がね、負けたりしたら、やった俺の番だと思っちゃうかもしれない。それは自分のことしか考えてない、ね、負けたお友達がどんなに悔しいかっていう時に、ね、ちょっと運が悪かっただけだよとか、みんなね、やるだけやったじゃないかって励ましてあげれると、チームは全体で強くなるだろうというふうに思いますね。野球のチームもみんなが自分のことばっかり考えてたら試合ができないように、また私たちも野球チームではなくても、日曜学校のお友達もね、できるだけみんなの気持ちが分かるようになりたいですね。これからもいつも見えないけれども、イエス様がいつも後ろにいて横にいて力づけてくださってるっていうことを忘れないでいてくださいね。誰ともお友達になるようになりたいですね。それではお祈りします。天のお父様、イエス様は皮膚の色だとか、どの学校を出たからとか、偉い役とか、あるいはつまらない役とか、そんなこと一切関係なしに、特にみんながバカにするような弱い立場の人たちのお友達になられました。私たちがとってもがっかりするような時にも、イエス様がそばに立っていてくださることで、どんなに力づけられるかわかりません。私たちもまた同じように、特に弱い立場になったお友達の味方になることができるようにしてください。私たちのために命を捨ててくださって、いつも私たちのお友達になり味方になってくださっているイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。